岩手医科大学命から先週に引き続きまして、神経精神科学講座の福本健太郎先生に燃え尽き症候群についてもドクター日誌と一緒に伺っていきます。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。福本先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週驚いてしまいまして、オリンピックのあった年ですから、オリンピック選手を紹介するこう VTR などでこう燃え尽き症候群になって、前回のオリンピックからとかね、で今回立ち直るまでみたいなイメージでこう使われていたので、てっきりそういうものだと思っていたんですが、医学的にはこの燃え尽き症候群またちょっと意味合いが違うんです ね。ちょっと前回のおさらいということで、その燃え尽き症候群医学的にはというところを教えてください。
はい、医学的な燃え尽き症候群ですね、バーンアウトとも呼ばれるんですけども、こちらはですね、ヒューマンサービスですね、対人のサービスを行う方がですね、献身的に努力したんだけども期待する結果が得られないとか、まあ、期待に応えられないといった時に、こういった慢性的なストレスが加わることによって消耗してしまった状況っていうのを燃え尽き症候群というふうに言います。
はい、
尽くして尽くして尽くしきってっていう感じの人たちなわけですよね。
その職業的には看護師さんも入ってましたけど、学校の先生とか、
あとは福祉関係の方ですね、っていうのも含まれると言われています。
で本当にひたむきに仕事に取り組んでいる方っていう印象があったんですけど、
私のようですね。
先生ちょっとこうひたむきですけど燃え尽きない。
あ、そうですね、西川先生ですか。だいぶ燃えるのにだいぶ時間かかりそうですね。
ただ、西川先生ちょっと巷の本当にお遊び程度の PC で自己診断したら、
そう、僕は完全なる燃え尽きですって出て
どうなんですか福本先生。
そう、ね、結構その巷のそういうツールっていうのはあまり当てにならないのかもしれないですね。
そうですね、項目も少ないものですと、あとは主観で捉えた時と、まあ難しい時がありますよね。
実際はあれですよね、こう医学的にはその診断にも使うわけで、ちゃんとした尺度っていうか、そういうスケールっていうか診断基準っていうものがあるものなんですよね。
そうですね、はい。
確認方法っていうのはぜひ聞かせてください。
はい、確認方法ですね。はい、まずですね、確認方法としては診断基準があるわけなんですけども、その前に例えば自分が燃え尽き症候群なんじゃないかって思った時にやるものとしては、バーンアウト測定尺度といった海外で作成されたものの日本語版っていうのがあります。あとは日本向けに作られた日本語版バーンアウト尺度というものもあります。こちらがですね、アプリとかではちょっとないと思うんですけども、いわゆる調査票と言われているもので、ちょっとなかなかインターネットで探してやっと出てくるようなものだったりするので、まだまだ使えるものではあるんですけども、こう普及してるかっていうと、そこまでは、ね、普及してないかもしれないですね。
となると、その実際今このラジオをお聞きの皆さんもですね、こうひょっとして自分もなんか最近イライラしやすくて、仕事を一生懸命尽くしてきているのに、なかなかそれが満たされなくて、なんかこうちょっとプッツンときてしまいそうだっていうような人っていうのは、何をもってじゃあその可能性があるかなっていうふうに見定めたらいいんですかね。
そうですね、どちらかというとこのバーンアウトって周りから見た、時に気づいて声掛けしてあげるという方が重要で、むしろ本人はその状況に気づいてない時もあったりします、ね、
そうなんですか。なるほど。
とか、あとは自分の努力が足りないからだとかですね、まだまだやれるとかですね、見えてない時があるので、周りから見て明らかにいつもと本人の様子が違うとか、無気力な、時折見せる無気力な様子とかをですね、そういうふうなのをちゃんとこう見てあげるっていうことが、バーンアウトをこう見つける一つのきっかけになるかなと思います。
なるほど。先週もちょっと先生おっしゃってましたけど、これうつ病との違いっていうのは、じゃあそういう点で、まあ、同じ無気力っていうところでうつ病の要素もありそうな気がするけども、その例えばその怒りとかそういうのがこのバーンアウトには多くて、うつ病の場合はこう自己罪悪感というか、自己にその怒りの方向が自己に向くか周りとか他者に向くかということで、一つまあ見極めをつくわけなんですね。
そういったところがこううつ病と
根本的に違うところですね。最近こうすごく人穏やかな人だったのに怒りやすくて、いつも怒ってばかりいるっていうのはちょっと怪しいかなというふうに思った方がいいですかね。
あとは不満ですよね、の部分が強くなってきた時とか、そういうのはやはり疑ってもいいのかなと思います、ね、
なるほど、なるほど。
これは先生、 精神科で診断を受けるものなんでしょうか、それともラジオを聞いている皆さんも診断を受けずともこう対応していけば回復できるものなんでしょうか。
一つはですね、精神科でまあ全部診断するものかっていうと、おそらくそうでないケースの方が多いとは思います。根本的には職業と結びついているものですので、まず職場環境をどうするかっていうところを考えていただくのが一番かと思います。でよくこうバーンアウトとか仕事でうまくいかない方っていうのはやっぱり仕事量が多いんじゃないかっていうところを周りとしては考えるんですけども、もちろんそこも重要では確かにあるんですけども、どっちかっていうと質的な問題っていうところの方が大きくてですね、バーンアウトってどちらかというと自分の思ってるようにいかないっていうものなので、そこの部分っていうのはやっぱ質ですよねっていうところを考慮していかなきゃいけないんですけども、なんかこううまくいくコツというか、バーンアウトになりにくい環境を作るためにはある程度自分の裁量っていうところがあった方がいいっていうふうに言われてます。
いわゆる具体的に言うとどういう、
自分で物事決定できるっていうことですよね。だから上から指示があってその通りやらなきゃいけない状況とか、そういう時っていうのはやっぱり板挟みに合いやすい、それで役割的な葛藤も出てきてバーンアウトに陥りやすいっていうところもあるので、ある程度裁量が持たせる、でもですね、こう自由にやらせすぎてもそれはそれで結構大変で、自分で決めてくださいっていうとこうバーンアウトになりやすい方って無制限に やってしまったりとかですね、いくらでも尽くしてしまうというか、そういったものがあるので、ある程度の裁量を持たせるっていうところがコツですけど、難しいですよね、これ
はね。なかなかそうですね、職場によってはね、またそのいろんなルールもあるでしょうしね、難しいのかもしれないけど、あとあれですね、その環境を変えようということ、一旦その今ある環境からちょっとお休みしていただいて、自分を冷静に考えれる時間を持たせてあげるということも大事なわけなんですね。
そうですね、こう回復していく、どうやってこうバーンアウトになった方がまあ回復していくかっていうのを調べた研究もあるんですけども、まず最初、今バーンアウトの状況なんだよっていうのを認めるっていうことがまず最初必要なんですけども、先ほど言ったようにこう一生懸命尽くしててまだまだやれるって思って周りは分かるけども自分は気づいてないっていうパターンがあるので、そういう時は周りが声掛けしてあげると。で、あとはその後こう結局仕事からちょっと離した方がいいだろうっていう、休職した方がいいだろうっていうケースも、ご本人こうその人にこう対する思いが強すぎてなかなか仕事を離れようとしないというか、まだ続けますっていうような状況になってしまうので、そういう時にはやっぱり精神科とか、まあ心療内科の方にかかっていただいて、いわゆる医学的な判断して、まあ今はここの病気だから休養しましょうというような私たちのこう意見のもと、こう仕事から離れるっていうことが対処としては重要になってくるかと思います。
はあ、なるほど。じゃあちょっと仕事から距離を取ることによって、じゃあうまくお休みがいただければ回復してくるものなんですか。
そうですね、時間に関しては、まあ、個人差はあるんですけども、まずはこう頭の中を仕事から離すっていうところがまず重要な作業と言われてます。ですのでこう日常生活をリラックスして、そういった状況で過ごしていただくっていうところがまず必要な段階ですね。
その後こう徐々に回復に向けては何かアドバイスすることはあるんですか。
はい、まずこうエネルギー、情緒的消耗感というところがあるので、まずそのエネルギーを回復するというところはまず大事なところで、そこはリラックスで戻ってくると、実はこう燃え尽き症候群に限らずですね、他のうつ病とかの場合もそうなんですけども、今までのこう自分の生活とか仕事に対する向き合い方っていうのをこう見つめ直すっていう、作業が出てきます。で、果たしてこう今までのやり方は良かったんだろうかとか、こうやっていけばいいんじゃないかとか、そういうふうなのを自分の中で考えていろいろですね、思うところ皆さん出てきます。でもそこもですね、やっぱり価値観をこう自分の中で問い直すっていう段階もやっぱり治療として必要な段階とは言われてます。
もうこれだけで福本先生のお声を聞くだけで響いてきますよね。
そうですね、本当に。
じゃあ時にはこうメモを取ったりしながら整理するということもあるんでしょうか。
そうですね、メモを取るも一つですね。で、あと日記を書いてみたりですね、そういうのもいいかなと思います。
大 だいぶ先生精神の健康を取り戻してきた感じがするんですが、このあと実際また外に出ていかなければいけないという、
そうですね、それで、やはりですね、その前の段階で価値観をこう自分の中でこう問いただして、自分の生き方っていうのもですね、とか考え方変わってくる方もやっぱりいらっしゃるんですよね。ですのでこう同じ職場に戻る方ももちろんいるんですけども、やはり中にはこう新しいことに挑戦してみたいということで別の仕事されたりとかですね、同じ職場に戻るでもちょっとこう内容の違う部署に行って新たに これから頑張ろうという方もいたりとか、さまざま個人のですね納得いく形で復帰するっていうのが一番よろしいのかなと思います。
さあ2週にわたって西川先生、福本先生に最後にお聞きしたいこととか。
いや今現在その、今コロナもねあるし、思うようにこう仕事がやりたくてもできないというようなその欲求不満も非常にこう溜まってる人も多くあって、特にその燃え尽き症候になるような人はとにかく一生懸命頑張り屋さんが多いということから考えると、これは医学的にまだそういう統計が取れてるかとかわからないんですけども、今の時代っていうのは便利なようで非常に不便な部分も多いし、このコロナによって余計その不便さが多くなってきているので、こういう予備軍も含めてこの病気っていうのは非常に身近なもののような気がします。本当に一人一人がいつそういう状況になってもおかしくないような状況だと思うので、最後に先生その今聞いてらっしゃる皆さんにですね、どういう心根で今後生きていくべきなのかっていうところをですね、ちょっと一言いただければと思うんですけど。
そうですね、ありがとうございます。やっぱりですねこのコロナになるとこう今までできてたことができなかったりとか、これからやりたいと思ってたことができなくなったりとか、やっぱり目標っていうのを失ってしまう方っていうのは多くいらっしゃるかと思います。でその中でこう今できることは何だろうっていうところを改めてこう自分の中で問いただして、それで少しずつそれに向かってできることっていうのをかなり現実的なところをですねこう見て着実に進めていくっていうのも今の時期には必要なのかなと思います。
なるほど。
なんかこう自分をもっと大事にしていいですし、こう周りの見てくれてる方もちゃんとその声掛けをしてくれたりしてアドバイスくれたり、そういうことも大事ですね。
そうですね、こういうふうなお仕事をする上で、やはりこう相手の方にこうよくなってもらいたいとかいう気持ちも大事なんですけども、やはりこう自分が健全じゃないとそういうサービスはできませんので、自分を大事にしながらですねサービスを続けていくっていうことが重要ではないかと思います。
ありがとうございました。
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 ドクター西、2週にわたって燃え尽き症候群について、
いや本当にあれですね、身近な病気であるってことがよく分かりましたね。いつ自分がなるかわからない、でも僕はあまりならないとかって言われてましたけどね、
でも気をつけたいのは
いやでもなり得ますよ ね、 本当に ね、 誰でもね、
一生懸命やるとということで、福本先生の声にも癒されましたけれども、福本先生のリクエストにも、先週も結構こう癒されたという
声をいただきました。曲でしたね。また今週も癒されたいですね。
よろしくお願いします。
そうですね、じゃあそのようなリクエストもありましたので、シガーロス の、 ボーカルヨンシーっていうんですけど、ヨンシーの、ソロアルバムの曲なんですが、ヨンシーでゴーという曲をリクエストしたいと思います。こちらもそうですね、同じくちょっと疲れた時に聴いたりとかすると元気もらえるような曲になってました。
先週先生ちょっとお聞きしそびれたんですが、このシガーロスどちらの、
アイスランドのバンドですね、ロックバンドになってます。
では曲紹介お願いします。
4C で5。